聖書を読みます。最初に旧約聖書から詩編第25編15節から21節まで、旧約聖書の856ページです。詩編第25編の15節以下。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方に御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください、敵は増えていくばかりです。私を憎み不法を仕掛けます。身元に身を寄せます。私の魂を守り私を助け出し恥を受けることのないようにしてください。私あなたに望みを置き無垢でまっすぐならそのことが私を守ってくれるでしょう。次に新約聖書からコリントの信徒への手紙に一章、八節から十一節まで、新約聖書の325ページです。コリントの信徒への手紙に一章の八節以下。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。祈ります。主なる私たちの神様、あなたは深い憐れみにより私たちを高く上げるために御子においてご自身を低くされました。あなたはまた私たちを選び尊い御言葉の宣教という使命を与えるためにお召しになりました。このことのゆえに私たちはあなたをたたえあなたに感謝いたします。これらすべての御業においてあなたの深い御心を知り信じることができますように私たちを導いてください。私たちは永遠の祝福と平和と喜びを与えるためにあなたが語ってくださった命の御言葉をすでにこの地上の生活の中で信じ理解することができるように心から祈ります。神様、私たちの国と世界のすべての国々にあるあなたの教会のために祈ります。眠っている教会を目覚めさせてください。困難に直面している教会のために祈ります。いつも喜びと確信を持ってあなたに仕える力を得ることができますように。告白する教会のために祈ります。自分たちのためでなく、ただあなたの栄光のために生き生きと生きていくことができますように。 世界のすべての国々の政治的責任を与えられている人々とその政府のために祈ります。彼らが行っている良いことはあなたが支え、悪いことはあなたが悔い改めさせ、あるいはあなたの御心に従って御力を持って終わらせてくださいますように。そしてすべてのことにおいてあなたが主であり、彼らはそのしもべに過ぎないということを悟らせてください。私たちはあなたにお願いいたします。すべての暴力的な統治と無秩序を退け、すべての抑圧された人々に正当な権利が回復されるように助けてください。貧困に悩む人々、囚われた人々、助けもなしに苦しんでいるすべての人々のためにお願いします。御力をもって彼らを慰め励まし、やがて必ず御国が来るという希望をお与えくださいますように。特に最近大地震の災害にあった、また津波の災害にあったハイチやチリの人々のために祈ります。あなたがどうかこれらの人々を支えてくださいますように。私たちの教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に病床にある方々を顧みてください。心を病む友を慈しみ、困難な問題で悩む方々を力づけ、悲しむ友を慰め、将来に向かって進む若い方々にどうかあなたの正しい目標を示して力を与え、旅にあり、また外国で暮らしている方々にはあなたの守りをお与えください。教会学校の愛する子どもたちと奉仕するスタッフ一同を祝福してください。インターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる方々が私たちと同じようにあなたの恵みと祝福に預かることができますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に今週もあなたの恵みがありますようにお祈りいたします。神様、今日はご病気のためにしばらく教会に来ることができなかった一人の姉妹をここにあなたが送ってくださいました。心から感謝いたします。私たち一同の上にあなたの恵みが、また祝福が豊かにありますように重ねてお祈りいたします。私たちの将来の牧者とそのご家族をお守りください。また沖縄の主にある兄弟姉妹とすべての教会をあなたが豊かに祝福してくださいますようにお願い申し上げます。今日は役員会がありますが、どうかこのことの上にもあなたの導きを切に祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先週の週報にも書いたことですけれども、今は受難節に入っておりまして、でこの受難節の一つ一つの日曜日には、それぞれ美しいニックネームがついています。で今日の日曜日は受難節第三手術というのですが、ちょっと奇妙な名前がついています。 目っていうんです。この目玉です。目、そういう名前がついています。でそれは先ほど読みました詩編の25編その15節、私はいつも主に目を注いでいます。これが礼拝の最初に読み上げられたというところから来た名前だそうです。そこで今日は、私がこの詩編の25編の15節以下のところをテキストとして、説教したいと考えました。この詩には敵が登場します。この19節にご覧ください。敵は増えていくばかりです、そう書いてありまして、それから前の、前半分のところにも敵という言葉が、一箇所出てまいります。敵というのは何かと、まあ分かったようですけれども正確にはなかなか分かりにくい言葉だと思いますね。一般的には迫害する人のことを言うんじゃないでしょうか。この詩人のことを迫害する、ひどく扱う、そういう人たちのことを敵というふうに呼んだんだと思いますが、学者によってはもっと具体的に考えていたんじゃないかという人もいます。例えば法廷にこの人が引き出されている、裁判所に、そして私にはその思い当たるところは全然ないんだけれども、私のことをあいつが悪いことをしたと言って責める、そして私の有罪を立証しようとしていろいろなことを言うというわけですね。そういう人で、そのために偽りの証言をする、偽証を立てる、そういう人たちのことが具体的には考えられていたんじゃないかという人もいるんですね。で、思い出すんですが、先日長い間刑務所に入れられていた人物、菅谷さんという人ですが、その人のことが新聞やテレビで報道されました。ずいぶん長いこと、十何年かでしょう、有罪の判決を受けて、でしかもそれが DNA の鑑定に基づいた判決だというので、誰もそれを疑わずに、その有罪が確定してその牢屋にいたわけですね、刑務所にいたわけです。でしかしその DNA 鑑定そのものが信用の置けないものであったということが後に分かりまして、裁判所がその、判決を撤回しました。そういう話でした。で釈放されたこの菅谷さんという人物が、これは私たちにもその気持ちはよくわかるんですが、自白を強要した、警察官とか法廷で有罪を求めた検事たち、そして有罪の判決を下した裁判官たち、そういう人たちに対して怒りをあらわにいたしまして、あの人たちを私は許せないと言いました。気持ちはよくわかります。で菅谷さんにとっては、これらの人々がまさに敵だったんでしょう。でしかし具体的にあの人とかこの人とかって特定できないような敵も存在します。例えば私たちの社会の仕組みです。私たちの社会の仕組みは社会的に弱い立場にいる人たちに対してそれほど優しくありません。しばしば敵対的です。で貧困ビジネスと という言葉を皆さんもお聞きになったことがあると思いますけれども、貧しい人たちをさらに絞り取る、そういうビジネスがあるということです。でしかもそれでかなり儲けるわけですね。高齢者を標的にした詐欺、これも横行しています。で私たちの社会は弱い立場にある人々に対して敵対的な仕組みになってるんじゃないか、でそんなふうに疑いたくもなる。でこういう意味でやはり一人の人物というふうに特定できないような敵という存在があるということを私たちは考えます。でその他に自然災害のこともあるでしょう。で最近ハイチやチリで続いて起こった巨大な地震のことを私たちは何か、非常につらい思いで聞いておりますが、今朝のニュース番組を見ておりましたら地球の中の構造がですね何か周期的にこう変わることがあって、巨大地震が多発する時期に今来てるんじゃないか、地球そのものが。そう言われてみると随分大きな地震が続きました。でこれは私たちには分からないことですけれども、何かそういうことで不安になることがこの頃は多いですね。で何もない時は実に自然というものは美しいし、私たちを優しく育んでくれるものだと私たちは普段は考えています。しかし時として突然牙を剥いて人間に襲いかかります。でその場合も小さな子供とか動けなくなったお年寄りとか、そういう弱い立場の人たちが真っ先にその餌食になります。そういう時には自然の猛威というものは私たちの敵になります。でおそらくこの詩人はそのように敵が多い人生の辛さ、切なさ、こういったことを身にしみて感じていたのでしょう。ですから19節に先ほど読みましたように、ご覧ください、敵は増えていくばかりです、私を憎み不法を仕掛けます、そう言って神に訴えています。でこの言葉は大変切実です。で私たちの世界に敵が多いということ、私たちはもしかしたらこの言葉に深く共感しているかもしれません。でしかしこの詩は、そういうことを言ってるだけではないんですね。同時にこの詩人はこのように多くの敵に囲まれた世界の中で、辛いことの多い人生の中で、そこを貫いて一本の道が通っているということに注目します。それは主の道とここでは呼ばれていますが、主の道、それがこの世界にのただ中に通じている、8節から10節までのところを読みます。主は恵み深く正しくいまし、住み人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を導き、 主の道を貧しい人に教えてくださいます。その契約と定めを守る人にとって主の道はすべて慈しみと誠、そう書いています。主の道が通じている、このことを彼は確信していました。ですから6節には、主よ思い起こしてください、あなたの常しえの憐れみと慈しみを、そういうふうに祈ることもできたんですね。主よ思い起こしてください、あなたの常しえの憐れみと慈しみを、この世には敵が多い、辛いことが多い、しかしその中にあなたの道が通じている、あなたの常しえの憐れみと慈しみを示す、そういう道が通じている、それを神様どうぞ思い起こしてくださいというふうにこの人は祈っています。祈るときの姿勢のことをちょっと申し上げたいと思いますが、ユダヤの人々は祈るときは両手を広げて上へ差し伸べて目を天に向けたと言われています。私は主、いつも主に目を注いでいますっていう15節の言葉は、そういう姿勢、祈りの姿勢を私たちに示しています。私はいつも主に目を注いでいる。で、そこから今日の日曜日に目という名前が付けられたわけですけれども、いつも主に目を注いでいる。で、祈るときは主に、神様に目を注ぐのです。で、キリスト教徒の場合は祈りの姿勢はその反対でありまして、大体は頭を垂れて両手を合わせて目を閉じます。で、しかし神様に心を向けているという点では変わりはないと思いますね。で、私たちの祈りの場合はいくらか内省的っていうんでしょうか、あまり周りを見回さないで目を閉じて自らの中を見つめ、そして自らの中に生きて働きたも神様を思う、そういうことなんだろうと思います。ですから基本的には変わりはないと思うんですが、私たちは祈るとき主の道というものがあるということを信じて祈ります。主は恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださる、そう信じて祈ります。そして心をただ神様に向けます。祈りというのはそういうふうに神様に心を向けることです。ただひたすら神様に向ける、目を神に向ける。そこでもう少しその目を注ぐということについてお話ししたいと思います。この場合詩人はどこに立ってるんでしょうか。詩人の立ち位置はどこでしょうか。私は下だと思います。一言で言うと下に立っていると。16節に先ほども読みましたように、御顔を向けて私を憐れんでください、私は貧しく孤独です、そう告白しています。そこからも分かりますように、彼はいわば社会的弱者と同じようなところに立っている。私は貧しく孤独です。彼は底辺に立っています。17節によると彼は悩む心を持っている。それから同じ17節に痛みという言葉がありますが、ひっきりなしに痛みを感じている、あるいは感じさせられている。で、そこから この詩人は、常しえの憐れみと慈しみを思い起こしてくださる神様を見上げています。どん底にいるこの私に目を留めてください。敵が多い人生の辛さ、切なさを身にしみて感じていたこの人が、どうか常しえの憐れみと慈しみを思い起こしてください。そう祈って神を見上げるのです。ご覧ください。これ18節ですが、ご覧ください。私の貧しさと労苦を。そう祈るのです。ですから詩人は底辺から、下から神様を見上げています。あるいはたくさんの苦しんでいる人々、下にいて苦しめられている人々の場所に自らも身を置いています。聖書にはそういう人がよく出てきますが、例えばヨブとか、イザヤ書53章に出てくる主のしもべとか、そういう人たちはどん底の、人生のどん底に置かれた人たちでした。そこから神を見上げる。その人たちと同じようなところにこの詩人は身を置いて、そこから目を天に向けている。で、私はここでボンヘッファーの書いた文章を思い出しているんですが、ボンヘッファーが下からの視線という題の未完の草稿を残しています。で、この未完成の断片は次のような言葉で始まっています。引用いたしますと、我々は世界史の大きな出来事を一度下から、つまり社会から締め出された人々、疑われた人々、虐げられた人々、権力なき人々、抑圧されあざけられた人々の観点から、簡単に言えば苦難を受けている人々の観点から見ることを学んだ。これは比べることもできないほどの価値を持った体験としていつまでも残るというのであります。我々は世界史の大きな出来事を一度下から、つまり社会から締め出された人々、疑われた人々、虐げられた人々、権力なき人々、抑圧されあざかられた人々の観点から、簡単に言えば苦難を受けている人々の観点から見ることを学んだ。で、これは本当に大切なことだと言って、彼はそのことを強調しています。その時彼の念頭にあったのは、具体的に言うと、ヒトラー支配下のドイツで苦しめられていたユダヤ人の人たちのことだったと思います。あの頃ユダヤ人は社会から締め出され、疑われ、虐げられ、抑圧され、あざけられ、苦難を受けた人々でした。しかしユダヤ人だけではありません。この世界には苦しむ多くの人々がいます。旧約聖書はそういう人々から目をそらしていません。ヨハン・バプテスト・メッツというカトリックの神学者がドイツにおりまして、その人が聖書というものは苦難の記憶、苦難の記憶、苦しみの記憶を書き留めた書物である、そう言いました。同感です。そしてその中心に立っているのはイエスでしょう。で、ボンヘッファーはあの文章を書いたときに、ユダヤ人のことも考えていたかもしれないけれども、 もっと根本的にはイエスのことを考えていた。イエスは社会から締め出され、疑われ、虐げられ、抑圧され、あざけられ、苦難を受けた。そういう人々の傍らに立って、彼らと同じような苦しみを味わった方でありました。そしてその下から彼は目を天に向けて、神の慈しみと憐れみに目を注いだのであります。この下からの視点ということが、私たちの教会にとっても本当に大切ではないかと思います。私たちの教会は近く転機を迎えますけれども、どうかこの下からの視線、これを徹底的に身をつける、目につける教会として成長していきたいと心から願うものです。祈ります。神様、あなたは主イエス・キリストを通して、そのお苦しみを通して、またこの世界で苦しみを受けた多くの人々の苦しみを通して、私たちに大切なことを教えてくださいました。心から感謝いたします。どうかそこから物事を見て考えていくことができますように、私たちを教えてください。私たちの上に、私たちのこの教会の上に、あなたの導きが常にありますように心から祈ります。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の302番。